皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
くまーまと
ほねそでございます。
はい、2016年1月20日配信分第234回でございます。
はい
はい、
ちょっと最近知った、なんていうのかな、時代の移り変わりというか、そういう話なんですけども。
はい。
なんか、座高検査が廃止になる。
ああ、僕もそれ見ました。
座高検査って何座った。
あ、そうそうそう。
身長
身体測定、ね。
うん。
あれがなくなるの？
なくなると。でも、
やってた意味もよくわかんない。
そうそうなんだよ。やってた意味が、わかんないと、言われ続けて78年っていう
。長いな。
78年。
長いな。
なんか、もともとはね、なんか内臓の成長がわかると。
座高検査で。
座高検査で。座高が高ければ、内臓が発達していると。
うん。
いうことから、まあそういうふうに考えられていたらしい。78年前は。
ああ、時代的にってことね。
そうそう、まあ戦前ですよね。
はいはいはい。
だけれども、しばらく経って意味がないんじゃないかっていうことが言われて続けてきて、
うん。
で、最近本当に意味がないことが分かったと、いうことで。
時間かかったね、また。
やめにしましたっていう話でした。
もう、いじめの、一貫にしかならないってことなのかな、それはね。
そうだね。
お前どう長い？
ね、身長も別に測らなくてもいいんじゃないって思いますけどね。まああれですよ、うん。身長と体重を両方測って、まあね、ちょっと、あれじゃないっていうのは。
BMI とかでしょ。
バランス。
欲しくないとかね。
うん。
まあ、それは身長体重はまだね、今でもなんか社会人になってからの健康診断でも測ってますよね。
うん。
さすがに座高はないけれども。
座高はないね、うん。
まあ、そういう意味がないっていうことをずっとやり続けてたんだなっていうのと、あとなんか行中検査とかその辺もなくなったと。僕らの時はありましたよね、行中検査。
あったあった。
なんかペタンってやるやつね。そういうのがなくなって、代わりに、もう少し骨とかですね、筋肉とか、そういったものを、の成長を測れる検診項目を入れていくよっていう、ことに、なりました。
笑っちゃうからやめて
よ。ちょっと骨だけやっぱり強調していきました。
なんか今アクセントがすごい強かったからさ。
いや毎回ちょっと骨っていうことを。
なんかセンター試験のアクセント問題かなと思って
どこを強く読みますかみたいな、
ね。そう。今もうないけどね。リズニングになっちゃったから。
あるのそうか。
あれ
でもなんか、リーディングテストはあるでしょ、まだちゃんと。
あ、そうか、そうか。うん、
まあ昨今はその運動不足をチェックする項目を増やすという話らしいですよ。
あ、でもなんか体力測定みたいになったもんね。垂直飛びとかね。
あ、でも僕も中学生ぐらいからなんか、何でしたっけ、そういうのありましたよね。
反復横。
あ、そう。
あれ、検査のためにやってたのか。なんか、遊んでただけだと僕もう確信してます、
ね。あれ一応。一応、まあ、あれなんじゃないの、日本全国であれやってんじゃないの、
ね、もう嫌なんだわ、シャトルランっていうのが嫌だったね。
あー、ペーン。ブーン、あんま似合わなかった
。やらされてるから半端ないですよ、あれね。
わかるわかる。
はい、まあ、皆さん最近運動してます？
いやー、
してないね。
あ、でもあれですよ、やっぱり歩くっていうのは最低限、
うん、
やってますけどね、うん。
全然歩いてないわ。
僕は最近正月太りがちょっと気になってきたんで、駅までは走るとかっていう。そういう。
ただの急いでる人みたいな。
ただのあがきですけど
、うん。駅までは走る。まあ、から見たら駅前降りて歩くとかね。
ああ。
うん。
まあ、ちょっとね、そういう涙ぐましい努力をちょっとしていくしかないかな、みたいなね。感じですけど。はい。まあ、 ちょっと最近寒くなって、やっとね、冬って感じがしてきましたけれどもね。まあ皆さん、インフルエンザには気をつけてくださいということで。まあ、今日はお便りがございませんので、まあね、ぜひね、お便りに送っていただきたいんですが、どんな簡単なね、ことでも。
すごいがっついて欲しがってるみたいな。
まあ、あと、あれですね、お便りも、なんて、お便りの扱いっていうのを僕らは結構、もう少し位置づけを決めても面白いかな、なんてね、思いますけども。何でもいいから、
どういうこと？
いや、もう何でもいいから、知恵袋みたいなね。お題をこう、振って。
昔はやってましたよね。
うん、そうそう。まあ、テーマみたいな。
テーマ
あったじゃない。まあ、それ別に僕らが決めなくてもいいんだけど、なんていうかな。ネタ振りみたいなお便りでもいいです、みたいな。大体メールで感想とか、僕らが配信した内容に対する、なんていうの、リアクションが、まあ、基本的かなと思うんですけれども。
うん。
うん。まあ、それにとらわれず。
まあでも、ね、リクエストとかもちょこちょこいただいてるので、
うん、
とてもありがたいです ね、
そうですね。
こういうことを聞きたいんだっていうのがわかるんで。
でもさ、でもさ、最近全然言ってないけど、一応お便りをいただいて、その、例えばこういう話をしてくださいっていうのを取り上げられた方には、バッチ送ってんだよね。
そうですね。
そう、
一応そういうルール。
全く送ってないけど。
ね、そうだね。
かけらじバッジというのが皆さんありましてですね。うん、そのかけらじバッジを、リクエストいただいた内容が採用された方には、お送りをするという、まあそういうのでやってますんでね。なんか、最近聞き始めたばっかりで、まあ、とりあえず聞いてますというような人は多分ご存知ないと思いますので、ぜひ送っていただいてね。
そうだね。毎回こうなんかお便りの募集の中でこうちょっとアナウンスするとかした方がいいのかね。うん、なんかなーなーになっちゃうよね。
そうね。
完全にもうオープニングトークというよりはただの会議みたいになってきましたね。
お便りくれよみたいな。
まあそんな、ね、
お便り来てないけどどうしますかみたいな会議をやってるのをオープニングトークに入れちゃってるっていうね。はい、
これ、まあ、バッジってお二人持ってますよね。
はい。僕、まあ持ってますよ。
あります、あります。
そうですね。
はい。まあ、という形でね、はい、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。
グリーンティーグママからお手紙が届くという形になりますんでね。
はい、そう、直筆ですから。
そうですよ。
うん。
字を見たいっていう人もぜひね。
私分は多分ね、ほとんどもう送っちゃったんじゃないかなっていうのがあるんですけど。まあまあ、ぜひ送っていただければと思います。
うん。はい。ということで、今日のコンテンツですけれども、かけられタイムズがうまうまさんです。テーマの紹介をお願いします。
はい。いきなりなんですけどね、エイリアンの話をしようと思いますということで。まあ、アメリカでね、大統領選挙控えてまして、で、ヒラリー・クリントンさんが、エイリアンはすでに地球にいるよっていうような形の発言をしてしまって、ちょっと注目されていると。
ああ、
ちょっと目立ちたいだけじゃないかとか、そういうのもいろいろあるんですけど。
うん、
まあそこからね、まあ一応、あれじゃないですか、副大統領、になったりとか、
うん、
まあ政治絡みでは大変有名人ですので、その方の発言に今注目が集まってますよ、という、そういうニュースを今日はお伝えしようと思います。
なんかメインブラックで言われそうな、
ね。本当そうですね。僕、ヒラリー・クリントンがそうなんじゃないです
か。あ、そうね、本人がね。負けの顔
は。それはまあコーナー入ってから、
はい、
はい、話しましょう。
井戸端カオスはホネスさんですね。こちらもお願いします。はい。はい、
まあ、最近のね、接客業の、従業員。ん？
はいはい。いや、もう何でもないです。
はい。
近かったなと思って。
ああ。接客業の、従業員の人がね。
うん。
やたらと個人情報をバラす。来たお客さんのね。
あ、最近もありましたね。うん。
ね。そういうのがちょっと、増えてるというお話がございましたので。
うん。
まあ、個人情報の取り扱いどうなってるんやと。
うん。
ちょっともう、なんか、そういう接客業のお店には、あんまり個人情報渡したくないよね、もう、っていうような感じになってきてるなと思って、ちょっとそのお話をしてみようかな、というふうに思います。うん、
はい。わかりました。ということでね、まず、かけらじタイムズの方から入りましょう。
はい、ということで、エイリアンは地球に来ているかもしれないと。ヒラリー・クリントンさんの注目発言について、今日は取り上げてみようと思います。
うん。
まあ、正解にですね、結構その、UFO だったり、宇宙人発言だったりっていうのは、アメリカだけじゃなくて、まあ、それこそメキシコとかだと普通に政府が、ね、公式の見解で空軍が交戦したとか、なんかそんなのが、そんな話があったりなかったりとか、割と、昔だとね、嘘だろって思うような変な映像がたくさん出てたんですけど、最近はテレビが少なくなってるせいか、あんまりこの UFO について話があんまり出てないような気がするんですけど、
うん、
お二人は率直に、その、まあ、UFO だけじゃなくて、その地球外生命体と言われる、
うん、
エイリアンだったりとか言われてますけれども、その存在に対して、何か、思いはありますか？断言でか予想でもいいですけど。
まあ、生命体っていう、なんていうのかな、観点から言うと多分細胞レベルのものは、いると思うんですけれどもね。
はい。
あんまりこう、コミュニケーションできるようなやつが地球上にうろうろいるのかっていうところはちょっとまだ、半分ぐらいですかね。信じる、信じないが半分ぐらい。
ああ、で、うん、細胞はそれ、なんか隕石とかに含まれて
きたり。あ、そうそう、そういうのが含まれてきたりとかあるから、はい、そういうのはあると思うんですけど、うん。
なるほど、なるほど。ホネストさんはいかがですか？
うん。いるんじゃない？
あんまり興味なさそうな感じ。いたらいたで、みたいな、あれです
か、
ね、
いや。
ちょっと見てみたいものですね、みたいな。
そうね。
ちょっと後ろで控えてるような形で。
ちょっと、あまりこう、ね、それについてお話しすると、私の身も危なくなるかもしれないって。
まあ、
骨だからね。
そうね、骨っていう立場からすると、宇宙人と言われてもしょうがないですよね。
まあまあ、それは冗談として。
宇宙人にはならないかもしれないけど、神秘の生き物として。
ただの気持ち悪いやつみたいになっちゃうからね。まあまあ、私外出るときはちゃんと人間の格好して出てます、ね。まあ、バレないとは思いますけど。
メインブラックの世界ですね、それね。
まあでも、いるんじゃないですかね。なんか、わかんないけど、アメリカのどっかにはいてほしいなっていう希望はあるけどね。
あのエリア51というところの地下にいるとかいないとかみたいな、ね、う
ん。最近なんかエリア51から引っ越したんだとかなんだとかいろいろ話は出てますけども。
そうですね。で、昔からそういうのって選挙の中にも、マニフェストにちょっと入ってたりなんかして、で、ヒラリー・クリントンさんにおいてはですね、前回も、まあ私たちが UFO について研究して、そのアメリカが持ってる情報は皆さんに開示しますみたいなことを言ったんですよ。
ああ、そう
なんだ。でも実際開示できなかったですね。まあ、ビル・クリントンとやってた時とか、
うん、
要はそれ、クリントン大統領ですね。
うん。
とかですね、そういう方とやってた時にも全くそういう情報を公開しますって言ってたけど、まあ開示できなかったと。いうところもあって、記者の方が、やっぱり今回も大統領候補ということで、取材をしてたわけなんです。
うんうん、
で、その時に、まあ、ここで確かなことはわかりませんが、私はすでに宇宙人は地球を訪れているのではないかと考えています。という形で、言って、で、なおかつその真相を究明したいです。というようなお話をしてますね。まあ、なんで、ちょっと意味深な、どっちにも取れる感じがしますよね。
うん、
そうだね。
で、さらに言ってることとしては、おそらく大統領就任後にはエリア51に踏み込む専門調査団を結成できると思いますと。なんか私が当選した暁にはみたいな形で書いてるので、結局この人が当選しなかったら開示されないんじゃん。
まあそれはそう、
ね、っていう形ではあるんですけど。
というか本気でこういう話をマルフェストに。入れられる国なんだね。
そうですね。
まあ、日本でこんなこと言った
ら、いろいろ話してる
中で。自由の国だから
ね。そうね。しかもちょっと驚いたのが、その大統領でさえエリア51になかなか、簡単にアクセスできないっていうことを意味してるんだよ ね、これ。
と、ビル・クリントンが実際に内部を視察したっていう話があって、うん、で、その時に、クリントンさんがもうエイリアンはいませんでしたって言ってるらしいんですけど、
あ
まだ、ヒラリーさんの方は、 それ全部すべて見たわけじゃないから、うん、疑いは晴れてないじゃないかと。ちゃんとそれは情報を開示して、うん、どこがどうなってるとか、UFO についてどうなってるとか、どこまで、うん、研究が進められてるみたいな形の情報を、まあ、開示したいんだよ。だから私に投票してねっていう、そういう形になってるんですね。
実は、その、ビル・クリントンが行った時に、帰ってきた、その、夫の姿がね、
はい。
なんかちょっと様子があの日からおかしいわって感じてるのかもしれないね。
まあ、あれですよね、メインブラックみたいに記憶消されてるかもしれないから。
あれバレバレなはずですよ。なんか被ったやつですよね。
見た目は一緒なんだけど、ちょいちょい発言がなんかところどころおかしいところがあるのよね。もしかして、ビル・クリントンはすでに亡くなっていて、別の人と入れ替わってるのかもしれない。私が行くしかないわと思ってるかもしれないね。
まあ、とんでも家族ですね、そうする
とね。まあ、そういう、なんか、うん、アメリカっぽい映画ができそうだけど、
一作ね。
まあ、アメリカの映画で言うと、ハリウッドのね、それこそ、インデペンデンスデイとか、う
ん、ああ、
まさにエリア。
次回作ができるとかね、うん、言ってますけどね。
あ、できるんですね。
なんか、言ってましたね。
ああ、あれは結構僕も好きな映画なんで。
うん、インデペンデンスデイのその後みたいな。
まあ、次回作の名前はヒラリーとかいう名前にしてください
。もう、主役すぎるじゃん。踏み込んでくるでしょ。エリアが中心に一人安心で踏み込んでいくっていう、ただそれだけの話。いや、絶対面白くないですよ、それ。
いや、ある意味面白いと思う。
名前のインパクトがあるからね、結構ね。
ヒラリー。
ヒラリーって言ってるのに、それ UFO ものって
か。ヒラリ
ー。宇宙
人。
人の名前じゃんっていうさ。
でもよくあるじゃん、ベンみたいな映画とかさ。
いや、あるけど。
誰だ、ベン。まあ、いますけどね。相性というか、そういう風に呼びますよね。トムとかね。
アメリカ映画にありそうだね。うん、
まあまあ、そんな形で、まあ、やっぱり我々も半信半疑というか、ちょっとネタなんじゃないかみたいな、
うん。
形にもなってきて。で、これやっぱり、痛いニュースの方にもですね、同様に、掲載されておりまして、
うん、
まあ、ちょっとその皆さんの書き込んだ内容と、まあ、2チャンネルに書き込んだ内容ですけれども、まあ、結構痛いなみたいな形の冷ややかな目でね、ああ見られちゃってるとっていうところから、そうですね、まあみんな UFO とか宇宙人とか好きなテーマだとは思うんですけど、いざ本当にいるんですって言った時に、結構信じてない、信じない系の人が多いかなと。
う
ん、そうだね。まあ、昔よく UFO 写真とか UFO 動画みたいなのがね、テレビでやってたこともあったけども、最近もう、そういう画像処理って簡単にできちゃうから、余計ね。
そうですね。
画像処理じゃないっていうことを言うのが難しいというか、そういうふうに、僕らが感じることがね、困難だよね。
うん、心霊写真なんかももう全くなくなったもんね。
あ、そうそうそうそう。
お分かりいただけただろうか。
だから、本当に僕らが体験しないと、もう信じられない域に来てるよね。
もうだから100分は一見にしかずの、
うん、
100分の中に、そういう写真が全部入っちゃってんだよね、うんうん。
そうね。
どんだけそういうものをテレビで見せられたり、写真だって見せられても、
うん、
もう信じられないと。うん、自分の体験だから、100件は1体験に過ぎずなのかもしれないけど、ね、うん、もはやね。
今から思うと、その、自分で撮った写真にそういうのが本当に写ったとして、なんかそれをあまりテレビに提出するのかなっていう。
あ、
ね、まあそれでね、うん、何本かいただけるんだったらちょっと考えますよね、皆さんも。その、例えば100万円くらいくれますって言われたら、喜んで差し出すかもしれないけれども、うん、多分そんな謝礼は、まあ取材費とかもしかしたらあるかもしれないけど、うん、応募型になってて、今回もたくさんの写真が届きましたとか言いながら、その中から、ご紹介しますみたいなコーナーが昔あったと思うんですけど。うん、
ビール箱とかね。
ええ。なんでその集まってくるのかなってちょっと不思議だったんですよ。
うん。
僕も、まあ、UFO の話全然関係ないですけど、昔そういう写真僕何枚かっていうか本当に小さい頃の写真が、たくさんあるもんですから。うん、
あるの？
すごい暇な時に実家でもう、ペラペラペラペラめくってたんですよ。
うん、
やっぱ不思議な写真はやっぱあるもんで。
うんうん、
ただただそれってでも、当時のカメラのね、アナログな カメラで撮ってますから、なんか、光の加減でこうなっちゃったりとか、手ぶれでこうな、たまたまこんな感じになったりっていう風に言われたら言われたで、うん、ああ、まあ、そうですねって形になって、まさかそれをちょっとテレビに送ってみようかなみたいにはならないですけどね。うんうん、まあ、それらが減っていってしまった中での、このヒラリーさんの注目発言。もしかしたら90年代とかだったら、みんな興味があるから、ヒラリーさん、お願いしますって形で、
うん、
みんなすごい人気がさらに出たかもしれないですね。
そうだね。
今ちょっと、その熱が冷めてきてるような気がする。うん、まあ、少なくとも、アメリカ国内は、わかんないですけれども、日本国内ではそんなに、そういう話題はないですよね、うん、最近は。それこそ、大月教授とか出てきて、ね。
プラズマがどうのこうの。
言えるわけないんだよ、とか、言い合ったりするじゃない
ですか。あなたね、みたいな。そうそうそう。そういうことばっかり言ってるからダメなんだから、みたいな。
いや、金星人いるんですよ、とか言ってね。
相手の人ね。
相手の人、名前出てこないですけど。
そのやりとりが面白いだけだから。
あのおじさん同士のやりでっていうのが、本当に漫才みたいで。
真ん中でたけしが笑ってる。
そう、たけしがね、笑ってるっていうね。年末によくやってましたね、あれね。
やってたやつ。
確かに、年末に多いね。
まあでも本当に、僕本当にの昔はそういうの好きでしたね。
うん。
やっぱり不思議じゃないですか。
うん。
ロマンもあるしね。
まあね、想像力をね、かきたてられるというか。
そうなんですよ。うん、で、今そう、こうやって喋ってますけど、僕も、その、すべての疑いが 100% 完全に消え去って本当にないとはね、思ってないんですよね。うん、その、UFO にしても、心霊写真、超常現象的なものは、まあ、何かしらどっかで本当に、レアな機会だとは思うんですけど、そう不思議なことはまあ、あると思うんですけど、うん、テレビとかで紹介されるってなると、ちょっと、それは本当なのかなっていうふうに、ちょっと、やっぱりちょっと、見てしまう。
うん。
やっぱ過去に大量にそういう、まあ、インチキまがいのね、番組が多かったからかなぁ、だって思ってるんですけど、まあ、選挙戦ですからね。
うん。そうだね。これまた。
人気が欲しいっていう気持ちはわかるんですけど、うん、いくらなんでも、ちょっとこれあれじゃないかっていう。
朝
なんか証拠があるとかだったらいいですけど。う
ん。なんか大統領が発言する、よりも NASA とかね、JAXA が発言してる方が説得力があるよね、最近は。
そうですね。NASA も、まあ今まで、例えば火星の隕石に生命の根、うん、ね、あれがとか、タンパク質がとか、なんかそういうね、ただ、宇宙人はいましたっていうところまではいけてないっていう。
可能性がとかね、うん、水があってみたいな、
ね。そうですね、火星に水があったのはもうほぼほぼ確定してるっていうか、うん、今も氷が溶けてるとか、そういうのは全然、ワクワクしますよね。実際そうやって観測された情報をもとに、うん、要は証拠ありきで、
うん、
そこから推測した事実を述べてるだけなんで、ね、だから、そっちの方を毎日、見ていくようにした方が、
うん、
宇宙事情についてはリアルな詳しさになるのかなっていうの一つありそうですよね。
うん、まあ、大統領選はちょっと、まあ、誰がいいのかちょっとあんまりそこは見てないですけども。
今のところこの人とトランプさんとか。
トランプさんがまた割とね。
トランプもなんか過激だからね。
そう。割とそういう人しかいないんですよ。
トランプだとちょっといろいろとやばいことになりそうな気がするからね、うん。
まあね、結構大統領の持つ権限って強いですからね、
うん。強いですよ。
なんかそういえば最近なんだ、この大統領選を睨んでかなんか知らないけど、そのアメリカの大統領になると5年でこんなに老けますみたいな比較画像が。
ああ、オバマさん。
あ、そう、オバマさんとか、あと、その前の歴代のブッシュさんとか、
はい、
前のクリントン、ブリクリントンでしたっけ。
ビル・クリントンね。
うん、確かにすげえ、5年でこんなになるんだみたいなね。気苦労は激しいんだと思うんですけど。
それ逆に一般的な5年で、
うん。
どれぐらい老けるのかっていうのと対峙してほしいけどね。
まあ本当はね。
うん。まああとその大統領っていうになる年齢層が大体まあ、中年じゃないですか。うんうん、あまりに年取りすぎてもいないけど、中年っていうのは一番その、
うん、
まあ、何ですかね、変化が起きやすい。
うん。
ね。
そんな気がしますけどね。
まあ、あの、髪が白髪になるだけで結構違いますからね。
うん、印象がね、ガラッと変わっちゃうからね。うん、
まあ、でも絶対楽な仕事じゃない。
そうだよね。
まあ、気苦労ばっかりだろうね、だって。
そうですよ。で、しかもあの、アメリカが取り巻く、まあ、なんですか、取り巻くっていう言い方あれかもしれないですけど、本当に、世話焼きな国だから、
う
ん、たくさんいろんな国に行くじゃないですか。うん、あと、まあ、あるいは他の国からたくさん来たりとか。
うん、だって、まあ、G20 とかあんな G なんちゃらいっぱいありますからね、多分アメリカ。
そうなんですよ。
今回 G なんだよ。
そう。
まあ、AKB のユニットみたいに、ね、たくさん組んでますから。
兼任してるからね、いっぱいしかも、
ええ。そうそうそう。至るところに常に入ってくるっていうね。センター務めてますからね。う
ん、センター、まあ、センターはね。センター
ね、うん。
あっちゃんポジションだからね。
確かに。
そうで、ヒラリー・クリントンさんは本当にこういうことを言ってまで、大統領になりたいって言ってるわけですから、
うんうん、
大統領な、の魅力っていうのはやっぱり、あるんでしょうね。う
ん、いや、あるんじゃないやっぱり。
夢というか、はい。多分、ビジョンがあるんでしょうね、うん。自分はこういう世の中にしたいとか。
うん。
まあ、それは大変結構なことではあるんですけど。まあ、そうですね。まあ、この記事の解釈も、ヒラリー・クリントンさんが、エイリアンがいるって言ってますみたいな言い方で表現してるんですけど、まあ、実際、一言ずつちゃんと見ていくと、まあ、確かのことはわかりませんがって前置きしてたりとか、うん、あとは、専門調査団を結成できますと言ってるだけで、その、いるっていう前提じゃないんですよね。
まあそうだね。これ、例えの一つなのかもしれないね。そういうふうに、こう、はい、今までちょっと隠されていたところも、まあ公開、できるものは公開していきますと。で、まあ予算でどれぐらい使ってるのかとかっていうのもそれ分かってくるから適正化しますみたいな、本当はそういう流れなのかもしれないけれども。
ですね、
うん。まあ、エイリアンっていう言葉の衝撃度が大きいんで取り上げられているわけなのかもしれないね。
例えばもっと NASA に予算をつぎ込んで、
うん、
まあ、火星とか金星とか、まあ、太陽系外にね、もしさらに手が伸ばせるんだったら、さらにその遠くに行ってですね、何か新しいものを見つけたら、そこにさらに予算をつぎ込めますからね、その国民の期待というか、
そうだね、
もっと開発してくれと。
まあ、なんか宇宙に行くとか宇宙の開発に関しても莫大な予算かかるから、それがどれぐらいこう、なんて夢とかロマン以外のメリットがあるのみたいなところも話してもらえればね。
そうですね。はい。まあ、納得しないですよね。だって税金で、うん、が使われるわけですから、医療の分野とかで何かしら成果を出していかないといけないですよね。まあそこの部分がなかなか難しいのかもしれないですけど、当時はただロシアと、アメリカで、その、競争するために、どんどんどんどんロケット打ち上げて、その時すごいね、まあ、月に行ったりとか、アポロ計画なんでね、言われてますけど、そういうのありましたけど、今は競争あんましてないから、そうするともうやっぱり、競争なくなっちゃうと、作んなくなっちゃいますよね。
今はどっちかっていうと軍事目的な感じがちょっと多いですからね、各国ともにね。
そうですね。あとあっても、日本だと JAXA が頑張って、
うん、そうだね。
アメリカやロシアには及ばないかもしれないけれども、まあ、大きめのロケット飛ばしていくっていうので今頑張ってると思うので、うん、まずは他の国も宇宙に出るチャンスをね、今だとちょっとアメリカの技術力っていった意味ではかなり、ウェイト占めてますので、
うん、そうだね。まあ、アメリカと日本多分ちょっと違うんだよね。日本はどっちかというと無人機で、もう人行かずにやりきろうみたいな技術がすごいんで、はい、そこは日本にも頑張ってもらいたいなと。
そうですね、うん。どっちかというとサポート系の人工衛星だったりとか、
うん、
ロケットだったりありますよね。
うん、
まあ、その方が、まあ、人命に関わる事故が、まあ、うん、回避できるから。
そうね。人行かなくてもいいんだったら別に行かなくて、はい、情報収集、
ね。まあ、批判はされにくいわね。
うん。
そうですね。
失敗した時に、まあ、税金何億無駄にしてんだって言われる可能性はもちろんあるけども。
うん。
まあ、人が死ぬっていうことを考えると、
うん、
まあ、批判はね、だいぶ、それよりも下回るのかなっていう感じがしますけどね。
うん。まあ、そんな感じでね、今日は、今まであんまり結構その、宇宙っていうのはまあ取り上げたことあるかもしれないですけど、宇宙人が本当にいるかどうかみたいな話っていう意味では、あんまりこれまで触れてこなかったので。
そうだね。マーズ1とかでどう、はい、ちょっと ね、どういう人の感じなのか、うんうん、もうちょっと、
ね、火星に住もうぜっていうお話があって、うん、あれも結構もう準備が着々と進んでるんですかね。
うん。でしょ一方通行の旅でしょ
一方通行。帰ってこれないやつね。
かわいそうだなと思いつつも、でも行きたい人はいっぱいいるっていうね。
そうですね。まあ、あれも本当に今ちょっと気にはなってるんで、ね、ちょっとまた時間がある時に調べてみようかななんて思ってますけど、ね、うん、はい。まあ、そんな感じで、今日はちょっと、ヒラリー・クリントンさんの発言っていうところに絞った範囲でしかお話できなかったですが、うん、もうちょっとね、宇宙人全般について、今分かってることとか、うんうん、こんなニュースがありましたみたいなものがあったら引き続き取り上げていこうと思いますので、はい。はい、今日はこのあたりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。ということで、
うん、
井戸端カオスのお時間でございますけれども、
うん、
今日はですね、最近の接客業の個人情報の取り扱いどうなってるんやということで、まあお話をしていきたいなと、ね、
うん、
思っておりますけれども。まあ、ことの発端というかですね、まあ私がこれを取り上げようかなと思った、まあきっかけは、まあ最近のニュースだったりするんですが、
うん、
お二人は堀北さんとね、
うん、
山本さんの、センチュリー21の事件というか、ニュースはご存知ですか？
あ、知ってます。でもこれ今初めて知ったのがセンチュリー21だったんだね。
そうなんです。
そこは初めて知りました。
そうなんですよ。うま、ん、まさんもご存知ですかね？
そうですね。ただまあ見出しでしか見てなくて。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。深くは読んでないです。
まあ、そのニュース私読んだんですけれども、まあ、堀北真希さんとね、山本浩二さんがご結婚されて、まあ、家を探されてたんでしょうね。
うん、
で、まあ、そのお二人、まあ、その夫婦をですね、接客をしたというですね、センチュリー21の、まあ、女性のね、まあ、スタッフさんがですね、うん、自分のツイッターのアカウントで、接客をさっきしましたと。そして35万の物件を紹介したんですとかですね。まあそれをツイートしたと。まあそれで大問題になりまして、最終的にセンチュリー21が謝罪をするというですね。まあそういう事態に陥りましたというようなお話なんですけれども。まあこのね、不動産勤務、まあセンチュリー21に勤めてた女性は、そのツイートの中で特にどの物件を紹介しましたとかですね、自分がどこに勤めていますとかっていう話は一切書いてないんですよ。
うん。
ただ昔のツイートからまあ特定班がですね、一気に動きまして、
ビッグデータね。
そう、ビッグデータ、その人のね過去のツイートを、
まあ人力ですけどね。
まあ要は見ててね、こいつやばいんじゃないかっていう人たちが一気にこう検索をかけましてですね、その人が、どこのなんていう店舗で働いていて、その紹介した35万の物件というのはこの物件なんじゃないかというですね、まあそういうところなんで全部
あれすごいね。
まああれですよね。じゃあこれで契約しますっていうわけじゃないですよね。
あ、じゃないじゃない、
うん、そこまでじゃないけど、まあこういうお話ししたんですよ、うん、っていうことですよね。
そうです。35万の物件を紹介したんですよ。で、どうやら探してるのは購入じゃなくて、賃貸物件っぽい、わらわら、みたいなね。
うん。
まあそういうようなことも書いてたんですね。うんうん、で、それで、やばいやばい、みたいな感じになりまして、まあ、最終的にはそのね、ツイートのアカウントは、まあ、おそらく削除されてるんでしょうけれども、うん、まあそういうようなことがあったというようなお話を見てですね。なんか最近ちょっとこういうこと多いなと。
ちょっと前になんかなでしこジャパンかなんかの選手 と、飲み会をした時の、
はいはい、はい。
またツイッターにそういうことを書いたり。
うん、書いてましたね。
あと本当にこの、今回の不動産の件に近い形で、
うん。
まあ、また同じような接客業だったと思うんですけど、
うん。
ジャニーズタレントかなんかの、
はいはいはい。
メンバーの、が来てどうのこうの
なんかホテルのね、とか、ね、銀行とか、
ありましたからね。
いくつかありましたね。要は
その、店頭の販売員の方が、
うん。
あの、まあ、やっぱりその、興奮するわけじゃないですか。
うん。
ね、超
人。飽きたみたいな。
そうですよ。
うん。
まあだから、わ、来た程度だったらまだあれかもしれないですけど、うん、ちょっと具体的に書きすぎですよね。その35万の物件紹介したんです
ね。
賃貸を考えてるんですねとか、そういうのはちょっと、
うん、
あの、いらない情報っていうか、
うん、
あの、これを見た本人たちがただただ迷惑してしまうような、お話、
うん。しかも、わかるからね。ああ、あの人だって。
はい。
なんで自分が特定されるのが分かっててツイートするのか、まあ、そこまで興奮したのかもしれませんけれども。
いや、まあ、でも特定されるっていうのも実感してなかったんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、
ま
あ、それもあるかもしれないですけどね。
うん、意外と炎上って聞くけど、自分のことのように思えないっていう。
うん、まあまあ、それもあるかもしれない。
ツイッター系はそういうのが多いですよね。
うん。
うん、あの、身近なフォロワーの人しか見ないんだって思って、みんなあったかく見てくれてるからって。っていう風に見ますけど、
うん、
オープンになってるんで、
うん、
そう、
まあこれプライベートアカウントというかなんかできるじゃないですか、
うんうんうん、
セキュリティの設定で、ね、はい、になってたらもうちょっとそこまで行ってなかったかもしれないですけど、
う
ん、多分そうじゃないんでしょうね、今回の場合。
いやでもね、この人はプライベートだったんじゃないかな。
あ、そうなんですか。
なんかそれがね、どんどんリツイートされたというか。
あれ、プライベートアカウントのやつリツイートできるんだっけ？は
い、いや、リツイートじゃなくて、多分、スクリーンキャプチャーがなんか撮られて。
あ、そういうこと？
うん。それやられちゃったらもう。
あ、まあそうだね。
終わりですから
ね。それは終わりですね。
まあだから、そのセキュリティモードにしてても、やっぱり自分の発言には責任を持ちましょうっていうことですよね。
うん、そういうことですね。だから、その、ツイッターのね、あの、お友達の中に、会ったことない人が、いる方。ね。ネット上のつながりのみの方っていうのは、うん、まあ、全員を疑えっていうわけではないですけれども、まあ、そういうことをされる可能性もございますのでね。ぜひ、発言には、まあ、ツイッター上での発言は気をつけていただきたいなというふうに思いますけど、うん、まあ、ね、仕事の仲間とかね、自分の飲み会とかで、そういえばこの前ね、あの、堀北と山本が、来店したんだよ、みたいなこと言うんだったら、まあ、そんなにね、大事にはならない
と。そこは全然いいと思いますよ。あの、むしろそんなの秘密にしなきゃいけないってことはない。
うん、
ただ、公の場では控えましょうっていう、うん、そういう話で。
だからまあ、そういうことありますんで、ぜひね、あの、まあ、取り扱いというか、そういう個人情報ですからね、には気をつけていただきたいなというふうに思いますけれども、まあ、それ以外にもですね、まあ、あの、有名人ではないんですけれども、実はもっと怖いお話がございまして、
うん、
まあ、これもまとめサイトに載っていたんですが、セブンイレブン店員がですね、女性客に7個カードを勧める。その10分後に Facebook で友達申請しナンパっていうですね。
ああ。
まあ、そういうことも。
ああ、そういうことね。
起きている。
今朝見ました、その。
あ、見ました？
僕、そのニュース記事探してたんで。
ああ、そうまあ、大体同じとこ通るよね。
同じとこ通りますね。
で、これ、どういうことかというとですね、まあ、あの、もう、なんとなくわかる方も多いかと思いますが、セブンイレブンで、まあ、7個カード作りませんかというふうによくね、聞かれることもあると思いますけれども、まあ、女性が、そのセブンイレブンに行った時に、店員さんに7個カードどうですかということを勧められたと。で、うん、ああ、作りますということで、作ってから10分後、にですね、Facebook のメッセージで、先ほどセブンイレブン来てませんでしたというようなことでメッセージが飛んできたと、知らない人が、
うん、
で、あ、どこどこのセブンなら行きましたけどみたいなことを言ったところ、あ、そうです、そこで7個カードを勧めたあの従業員なんですけどということで、あのいきなり
乱用的な、
そうそう、ナンパをしてきた。
まあアウトですね。
さらに言うと、この一週間で本当に、あと、au ショップで、あれですよね、その携帯電話、女性、好みの女性の携帯電話のメールの情報を、なんかサーバーから受信させて、自分の携帯に送って、
マジ？
見て。そんなことあったの？はい、
見た。で、複数の女性、2名以上の女性が被害に遭って、逮捕されたっていう。
英雄ショップだからね。
はい、もうどうにもならないですよね。
そうなんです。それは確か朝の特ダネとかでやってた気がします。普通にニュースで。その後に、その、はい、セブンイレブンのニュースだったり、まあ、この、折北真希さんと山本浩二さんのね、物件のお話が出てきたので、3件連続で、その、要はその一般の従業員の方が、まあまあ、そういったものを利用して、犯罪まがいね、犯罪に近い行為に走ってしまって、まあ、その、英雄ショップについては立派な犯罪で逮捕されてますから。
まあ、基本的にはその業務上で仕入れた情報、個人情報で、
そう。
を、私的に利用してはいけないっていうね。
そうですね。
原則がありますからね。
それの認識が全く欠如してる人が最近多いんじゃないかなと思うんですよね。
うん、まあ、3件とも全部そうですよね、うん、今回の話は。
そうですね。
怖いですよね、だから。こういうのって。だから。
僕の実体験を話すとですね。うん、
はいはい。
ドコモショップで、これもう本当に言っていいと思うんですけど、ドコモショップでって思い切り言っていいと思うんですけれども、うん、まあそこの従業員、まあその要は、機種変更の担当者の人、男性の方で25歳くらいだったの、うん、僕が当時、僕と同い年くらいだったんですね、確かその時。
うん
うん、もうかなり前の話になっちゃうんですけど。
はいはい。
でまあ僕、こっちの携帯にしたいんですよって、まあ確かスマートフォンだったんですけど、
うん、
スマートフォンにしたいんですよって言って、じゃあちょっとデータ移行しますねとか言って、当時そこでデータ移行してもらってる。今、Android は僕ちょっと iPhone にしちゃったんで、データ移行とか自分でやることになるんですけど、
うん、
Android 端末の中の同士だったんで、なんか、
接続してね。
SIM カード抜いたり、SD カード抜いたりとかして、データ移行しますねって言って、本体にあるデータもバックアップしてもらってたんですね。
うん、
でもその辺全然応対全然完璧で、
うん、
対応も早かったんですけど、お客様ってピアノ習われてるんですかとか、なんか急に言ってきたんですよね。
そうそう怖いね。
あれ？何この人、俺の画像見てんのと思って。で、いや、と言いますも、ちょっとデータを移行してる最中に、ちょっと見えてしまいまして、なんかピアノ弾かれてるところが見えたんですけど、私もピアノ大好きなんですよ、とか言い出して。
あ、
それ接客じゃないもんね、もはやね。
友達みたいな形の会話してきた。まあ、僕は別にそこで、キモいとは思わなかったからまだいいんですけど、
うん、
まあ、相手がそれ女性だったりとか、
うん、
ね、まあ、その僕が女性だったらっていう時だったりとか、
うん、
まあ、向こうがもうちょっと、例えば、まあ、わかんないですけど、その、性的な見方で言ってくるみたいなね。
うん、あ、はい、はいはいはい。
っていうことになった場合は、その英雄ショップの事件と同じ形で、
うん、
もう、立件ですよね。
それ、見えるんだね。
いや、その人多分意図的に見た、携帯操作しながらデータを、本体のバックアップっていう画面に多分行き着くと思うんで。
あ、はいはい、
あ、それ
でもそれ別に見えても言わないじゃないですか。
うん
うんうん、そう、言わないよね、普通ね。
普通は言わないね。
で、なんか僕発表会とかの、画像を撮ってもらったりしてるんで、なんかあるんですよね。はいはい、ちょこちょこ弾いてるところの様子とかが、うん、サムネイルで多分入ってると思うんで、多分それを見て本人もピアノが好きだっていうクラスターがね、ちょうど、う
ん。テンション上がったのかな、
テンション上がったんだと思います。だって珍しいですからね、今日。
うん。
そうなんですよ。とはいえ僕はね、別に、決して嬉しくはなかったですよね。
まあそうだ、その、だって中身見た
いとは思わないけれども、嬉しいっていう感じもなかったですね。うんうん、なんでこの人そんな、その画像を見て、その話で俺に振ってきたんだろうっていう、その疑問です
よ、
うん、
ね。
はい。まあやっぱそういうことがあるから、普段から、そういった、ホネスタさんの言ってもらった通りで、個人、その、一個人の、そういう個人情報の取り扱いについて、
うん、
やっぱり、甘いのかなっていうところが出てきてしまってるんじゃないかなと。
ね、
だからそれ別に最近に限った話じゃなくて、元からそうなんだと思うんですよね。その僕がそういう話を受けたのも結構前ですから。
うん、
まあ元からそうだと思いますよね。
はい。だから言い方を変えると、まあそういった意識が全く改善されてないですっていう、そういうような感じなのかなと思って、このデータとかがどんどんこう普及していって、個人情報との取り扱いをもっと厳しくしていかないとねっていうのにもかかわらず、一個人としての意識はまだ変わってないですよっていうこととして、ちょっと問題かなっていうふうに、うん、思いますけどね。
そうですね。
まあ、ツールが手軽になってるしね。
うん、最近はね。
そうなんですよ。
なんかホームページに堂々とこう載せます的なことはみんな悪いだと思ってるんですけど、
うん、
ツイッターでちょいとつぶやいたりとか、
うん、
そんなレベルだったらいいよねっていう、
そう、
そういう感じなんだろうね。
感じになってますよね。
うん、
だから、なんだろうね、昔はさ、本当に我々が中2の時に、ホームページを作り始めたっていう頃はね、みんな惜しげもなく自分の本名を載せてたわけじゃないですか。
うん、
サイトに。何々のホームページみたいな感じで、うん、みんな。
フルネームでね。
フルネームでね。で、氏名何々とかこう載せてて、まあ、あの当時を振り返ると、もう本当に消し去りたい過去しかないわけなんですけども。
そうですね。一人で Q&A やったりとかね。
そうそう、やめろやめろ。
非常に痛々しい。恥ずかし
いみたいな。でも、そこからもう、日本全国がこう IT スキルというものを高めてて、もうそういうのはなくなってきたにもかかわらず、やっぱりこの SNS というものが登場して、IT のその個人情報に関する認識というのかな、その恐怖というものがどんどんどんどん薄れてる結果がこれになってきてるような気がやっぱりするんですよね。で、うん、本当に最近のことでこう思うのは、こういうことがあるっていうことが、この今回のね、セブンイレブンの7個の事件でも、極論を言うと、この人の多分、氏名だけでたどり着いたと思うんですよ。
うん、
この、セブンイレブンの店員はね。
まあ、Facebook 検索してね。
うん。
うん。
あの子の名前、何々って言うんだ。じゃあちょっと何々で検索してみよう。多分その紙持ちながらも、なんか裏に、
スマホかなんかで検索したんでしょうね。
そう、スマホでパーって検索したら、うん、出てきた出てきたみたいな。あ、しかも、なんか写真、さっきのっぽい。よし、送っちゃおうみたいな感じじゃない。
うん。
で、こうなってくると、まあ、これはまだナンパで済んでるからいいですけど、最終的にね、すごい大きな犯罪にもつながり得ると思うんですよ、やっぱり。
うん。
そうですね。今の話はナンパ程度で済んでますけど。
うん。
ナンパせずに、あえてその人の情報をいろいろ物色したりね。
そう、そう、そう。
また来店してきた時に何かそれを使った嫌がらせをするとか。
うん、
うん。そういうことになってくると、はい。ちょっとさらに陰湿で怖いなってなってきますから。
だから。
まあそれでもね、明るみに出てないだけで。
そう、あると思う。
結構あるんじゃない？あると思いますよ。だってもう名前だけで Facebook なんて検索できちゃうから。
ありますね。
うん。
で、まあ鍵がかかってればね、友達にならない限りは中身見れませんから。
うん。
まあ、そこで、まあ、情報を取られないっていうようなことももちろんあるのかもしれないですけど、鍵をかけてないパターンというのもあるじゃないですか。過去の、なんかこう、動向が見れたりとかする人も中にはいらっしゃるので、それがまあ、ストーカーにつながってね。まあ、だから自分が今実感をしてないかもしれないけれども、誰かにネット上でつけられてる可能性っていうのは十分にあり得ますんで、そこは気をつけていただきたいというのと、あとはもっと怖いのは、最近 Facebook とか Twitter で、今私どこどこにいますとか言う人結構いるじゃないですか。
なぁ。
チェックイン、ね。
チェックイン。
うん。うん、私、今日、沖縄行ってきます。今沖縄楽しいです。みたいな。
それ誰か俺大体想像つくわ。
やめて。
またFacebook で特定の人を叩く。
言ってないから。言ってないから、ね。
最近あったもん、それ。
今日の朝、セコムのセキュリティ解除し忘れて、窓開けちゃって、朝からセコムが来て、しょんぼり。でも、みんながパーティーに来てくれたから、元気復活みたいなことを書いてると
思う。だからもう、それやめて。
もう、それも具体的に言い過ぎだけどね。
いや、仮にそれ、いるとしてね。で、この3日間、まあ、旅行に行ってますとかっていうことを呟いたことを、もし仮に悪意のある人が見てたとして、うん、その人が大体どこに住んでるかが、もうもし特定されてるのであれば、空き巣に入られる可能性なんて、ものすごく高まるわけじゃないですか。
うん、
いないって分かってるんだから。
そうだね。
だから、そういうことを、自分が発信することによって、危険があるんだよっていうことをですね、ぜひ、再認識をしていただいて、まあ、この SNS というものを、まあ、楽しんでいただくっていう、ことを知った方がいいのかな、というふうに、まあ、最近。
やっぱり、はい。うん、 最初の話もかなり大事だと思ってまして、要はその従業員とかスタッフ側の人が、そういう情報を流しちゃうっていう方を、もきっちり、まあ個人で気をつけるのもあれですけど、不動産屋に行って、その、ね、もうしょうがないわけじゃないですか。物件探してますっていうのすら、
うん、
あの、まあ、ここ、これは芸能人になったんであれですけど、一般人の方がっていうことはあんまないかもしれないですけど、
うん、
まあでもその現にその7個カードの件に関しては、別に女性側に何の非もないのに、勝手に個人情報が使われてね、うん、来たわけですから。
そうですね。
だからね、ちょっとそこは、なんでしょう。会社単位でやるのか、もっと言うとその SNS なのか、何かの軸というか、どっかで一定の日本国民というか、まあグローバルな形で、あの、一定の教育が必要なんじゃないかなっていう。
まあ草の根的なね、教育は必要だと思いますよ。はい、
教育レベルが伝わりに低いっていうか、う
ん。なんか会社の研修とかではやると思うんですけど、その書面上ではね。
そうそうそう、はい、うん。書面上に過ぎないんだよね、あくまでね。
そうですね。
そう。だからそこがやっぱり怖いところですので、ぜひ、まあ、もちろん従業員の方のね、認識を高めていただく。接客業というのは、普通に住んでる時と同じ感覚でやってもらっちゃ困るっていうことをですね、ぜひ、ま、認識をしていただいて、まあ、要は、接客を受ける側もね、ある程度そういうリスクがあるかもしれないということで、まあ、自分のそういう SNS だったりとかっていうところに、ま、気をつけていただくっていうことは、まあ、必要なのかなというふうに思いますのでね。
そうだね。
ぜひ、この番組を聞いて、自分、SNS 全部公開してるな、危ないかもな、ということを、まあ、ぜひ、今一度気づいていただいてですね、ちょっと対策を取ってみてほしいな、と思いまして、今回の井戸端カオスをさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということでエンディングです。内容を振り返っていきますけれども、はい、まず、かけられタイムズ、エイリアンは地球に来ている。ヒラリー・クリントンさんが注目発言ということで。
はい。
まあ、久しぶりに宇宙エイリアンもの、っていうか、まあ、うん、大統領のね、発言、大統領候補の発言に基づいておりますけれども、そうですね。いるのかいないのかという答えは僕らが生きている間に出るんでしょうかね。
そうでしょうね。
出ないっていう方が大変だってよく聞くから、
うん、
解決しないっていう可能性が一番高そうですけどね。
うん
うん、まあ、とりあえず、そのエリア51っていうのがどういうものなのかっていうのもあんまりこう僕ら分かってないですしね。
そうね。そこが解説されてないからね。
で、見たっていう人の発言もなんかまたぎだったりとかね。なんか。
信憑性がないものばっかりだからね。
何かしらこう、まあ、間接的でもいいんだけど、こうだからこうで、こういるよってこう、なんか JAXA とか NASA がこう発表する、水があるのはこういう紫外線を当てた時にこういう反応するからみたいな、なんかそういうね、リズムでこう繋げてね、いけると、もう少しこう納得ができるのかななんて思いますし。ただまあ、その、生命体っていう観点からすると、その宇宙からしか取れない細胞とかね。なんかそういうのがどれぐらい見つかっているのか。なんかハヤブサとかがこう、ね、持って帰ってきたりするじゃないですか。
はい。
どっかのね、隕石の成分とか、はいはい。なんかそういうところにどういうものがどれぐらい入ってんの、地球にないものはどれぐらいあったのみたいなね。そういうところなんとかもう少し着目していくと、まあ、一歩、ね。興味としては広がるのかななんて思って、聞いておりました。うん、まあ、ちょっと、今後ね、このヒラリーさんがどうなるのかということと、続編ヒラリーという映画ができるのかというね、いうところが、ね、
続編なの
もう少し、今後も着目していきたいのと、あと、マーズワン関係、ウママさんにもう一回ね、今後の進捗もちょっと、はい。取り上げていただければと、
は
い。
話が進んでいるようでしたら、また取り上げたいと思います、うん。
はい。よろしくお願いします。はい、そして、井戸端カオスは、 毎度おなじみのね、あの、ツイッターの炎上に関わるところとかですね。プラス、はい、あの、個人情報に対する扱い方のモラルとかポリシーですね。そういったところを、話しましたけれども。まあ、やっぱり毎回行き着くのが教育が必要だね、みたいな話になる。うん、で、なんていうのかな、こう、セミナーみたいなところでこう、教育するのもさ、結構堅苦しいし、来る人限られそうな感じはするよね。うん、学校で教えるにしても。だからまあ、なんていうか、こういうことが起こるよみたいなのを、一回かけらぼで作るかみたいなね。ラジオドラマみたいな。
ああ、あれでしょ、自動車免許の更新の時に見せられるビデオみたいな。
そうそうそうそうそう。
シミュレーションビデオですね。
それはね、必要ですよね。
はい。
なんかそういう事例をこう寄せ集めて、ね。ちょっと面白おかしく作ったら、意外と。
結局おかしく作っちゃうせいで。効力ゼロみたいな。
結局面白おかしいだけど終わる。
面白おかしい。
ね。可能性
が。まあちょっと怖く作るのもありかなと思いますけれども。なんかそういう観点で作ってみるというのも一つの、ちょっと僕らの活動としても面白いかなと。僕らとしては面白いし、それがまあ役に立てば、ね、いいかななんて。思いますので、ちょっと一つね、ネタの一つとしてちょっと検討してみようかななんて思い、ちょっと個人的には思いました。はい。ということで、まあ、今回はこの2件で、終わりになりますけれども、まあ、今回いろいろと、まあ、メッセージとかですね、お便りも、で、ご意見も伺いたいと思いますので、番組にお寄せください。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りやメッセージを募集しています。ツイッターの DM や E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど、お気軽にどしどしお便りをお送りください。まあ、あとそして、あの、リクエストテーマ等は採用された場合は、かけらじバッジをお送りしますので、まあ、こちらも、
どうぞ、ね、ぜひゲットしてください。
はい、ぜひぜひ。
ということでですね、第234回終わりますが、まあまあ、あんまりエンディングの曲の時間も長くないので、お送りしましたのは私、グリーンティーと、
まあまと、は
い、ホネストでございました。
はい。それでは次回もお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。